皆さんこんにちは。メリークリスマス。はい、今日はキャンドルライト聖歌隊の素晴らしい歌声の中で礼拝を捧げられることを本当に嬉しく思います。美しかったですね。もっとじっくり聞きたいと思う方はあさっての夜7時からこちらで行われますキャンドルライトサービスにお越しいただきたいと思います。プロジェクターも綺麗になりましたね。違い分かりますか？明らかですね。クリスマスに間に合って本当に良かったです。さあ今日はクリスマス礼拝ですから、イエス様のお生まれについて、そしてその後誰がイエス様を礼拝に来たのかということについてご一緒に考えたいと思います。イエス様が生まれた後、このイエス幼子イエス様を礼拝するためにやってきたのは羊飼いたちと東方の博士でありました。ですからクリスマス礼拝では大抵マタイの2章かルカの2章が読まれるわけですね。羊飼いたちっていうのはユダヤ人です。貧しいです。教育はあまり受けてません。そしてすぐ近くにいまして、さあベツレヘムに行こうということで行きました。東方の博士と呼ばれる人たちはユダヤ人ではありません。聖書の中でユダヤ人じゃない人のことを異邦人と呼びます。彼らは相当なお金持ちでした。高学歴の人たちでありました。そして相当遠くにいました。でもこの両者がイエス・キリストを礼拝するために集まってきた。まさにクリスマス礼拝とは全ての人のためなんだなっていうことを痛感させる出来事であります。今日は東方の博士に焦点を当てたいと思います。マタイの2章の1節、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったという言葉からこの箇所は始まります。さあこの箇所を通して今日の舞台設定確認したいと思うんですが、ヘロデ王の時代っていう言葉が出てきます。新約聖書の中にヘロデという王様は実は4世代出てくるんですね。彼の息子のヘロデ・アンテパスも後でヘロデと呼ばれてるし、使徒の働きの12章まで行きますとヘロデ王って出てくるから長生きしてんなと思ったら、そうではなくって彼の孫のヘロデ・アグリッパ1世、そして使徒の働きの26章でしょうか、そっちに行くとまたヘロデが出てくる。これはアグリッパ1世のさらに次の代のアグリッパ2世ということで4世代出てくる。その大元になるのがこのヘロデ王っていうんですが、他の世代の王たちと区別するためにヘロデ大王とよく言いますね。ヘロデ・ザ・グレイトっていう言葉が使われます。さあヘロデ王の時代っていつ頃だったのかっていうことなんですが、懐かしい高校時代の世界史の教科書を開きますと年表があって、その年表の中にイエス・キリストっていつ頃生まれたのかなっていうふうに思うと、その近辺にヘロデの死というのが BC 4年に書かれていることを思い出します。 BC ってのは紀元前ですから、 Before Christ の4年に彼は死んでいるっていうことは、彼がまだ生きている時にイエス・キリストが誕生しているっていうことは、紀元前4年よりももっと前にイエス・キリストは誕生したっていうことなんだなって思って、あれ、西暦ってイエス・キリストが生まれた時を元年として作った暦じゃなかったのかなっていう疑問が湧いてきます。もう一つ言いますと、このヘロデ大王ってのは今相当おじいちゃんでね、もう相当老齢になっておるんですが、彼は人生最後の1年間は寒いエルサレムじゃ体に触るということで暖かいエリコに移り住みます。でこの時まだエルサレムにいますから、っていうことは紀元前5年、またはそれ以前ということであることが明らかです。さあ 西暦、今年は2018年でありますが、何から数えて2018年目かというと、キリスト誕生から数えてということのはずなんですが、この西暦を作った人は、ディオニシウス・エクシグースという人なんですが、いつ頃作ったかっていうと、紀元525年。つまり、キリストから500年ぐらい後になって、おいおい世界中にいろんな暦があって分かりにくいけども統一したものを作ろうよと。じゃあ作った後にこの人の誕生を元年として作った暦に対して誰からも文句言われないとすればそれは誰だってなった時にそれはキリストでしょうと。キリストの誕生を元年とした西暦、まあ暦であれば誰も文句言わないでしょうっていうことで彼は作ったわけです。そして今日まで文句言われないで2018年まで来てるわけですから、誰もがキリストの誕生っていうのは人類の歴史を二分したっていうことを認めざるを得ないことになるわけですけれども、でも先ほども言いましたようにイエス様誕生からもう500年も経った後に作った暦でしたので、ちゃんと元年になるように作ったはずなんだけども誤差があった。ということですね。だから今話しているようなことが起こっているわけです。誤差はあったけども、あの暦を作った時の意図はこの方の誕生を元年としましょうってことです。皆さん、今年のクリスマスは特別なクリスマス。どういう意味でかっていうと、平成最後のクリスマス礼拝であります。来年のクリスマスは何時代のクリスマス礼拝というのかまだ分かりませんけれども、それは日本の天皇が変わる度ごとに元号が変わるんですけれども、しかしどの国のどの王様が変わろうとも変わらないのは西暦でありますということについてちょっと考えさせられますね。ですからキリストの誕生は紀元前5年よりももっと前だっていうことを今申し上げて、もうちょっと細かいことは後で申し上げたいと思います。次に東方の博士たちっていう言葉が出てきますね。東方のってのは東の方ですが、どこから見て東かと、イスラエルから見て東なんですが、東ってどれぐらい東だろうって、これ大体日本人が読むとね、もしかしたら日本かなとかね、そういうロマンを求めて考えちゃうわけですけども、日本からはいけませんね、これはね。まあイスラエルから見て東方からやってきた、そしてこの後のストーリー展開を見ましても、これはかつてのバビロンまたはペルシャのあった地域からであろうということがわかります。今日の世界地図によればイラクまたはイランのあたりから来た人たちだということがわかります。それにしてもすごい距離ですね。2000キロぐらいの旅をしてきて幼子イエス様を礼拝しようと思ったわけですから、すごいなと思うんですが、そして日本語はこの人たちのことを博士たちっていうふうに表現しております。これもどう訳すかってのは難しいですね。英語では MAGI ってマージャイってね、賢人って言ったらいいんでしょうかね、そんなふうに訳しておりますけども、ギリシャ語では単数形ではマゴス、複数形にするとマゴイ、これは英語のマジシャンの語源になっている言葉だと言われますけども、2000年前ですから今みたいに科学を細分化してません。そして本当にできる人ってのはオールマイティですね。あらゆる分野、自然科学もですね、物理の世界も、そして天文学も医学もいろんな分野を極めている人たちってのがいたわけです。そういう人のことをまあ日本語の聖書で博士と呼んでるんですが、どういう訳がいいかなって思いますね。賢者ぐらいがいいか、知者がいいか、学者ぐらいがいいか、まあそんなようなことであるということを分かっていただけたら十分かなと思います。でこの人たちがエルサレムにやってきたっていうんですが、なんでやってきたかっていうと、2節、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。ユダヤ人の王が生まれたという印を見たので、その方を礼拝するために来たというのが彼らがやってきた目的であります。ユダヤ人がユダヤ人の王に会うために来るっていうのはわかるんだけど、ここですごいのはユダヤ人じゃない人ですね。 つまり異邦人でありながら、その人が遠路はるばるユダヤ人の王として生まれた方に会いに来たっていうのは不思議だなと思います。何がそこまで彼らを駆り立てたんだろうかっていうふうに思います。プラス、なぜ彼らはイエス・キリストが最近お生まれになったということを知ったのかってことですね。その知った理由は、私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。星を見たというふうに言っているわけです。まあ、ファンタジーの世界だったらいいかもしれませんけども、私たち真面目に科学も天文学も勉強してきて、そういう大人として聖書を信じている者として、これはどう理解するんだっていうことについてはやはり考えなければならないなと思います。そしてそもそも彼らはどうしてそのユダヤ人の王という方の誕生にそんなに興味を持っていたのか、どうしてそのことについて彼らは知っていたのかっていう、まあ不思議だらけなんですけども、その唯一の回答は何かっていうと、この時から遡ること600年ぐらい前、イスラエルをバビロンが攻撃しまして、そしてイスラエルの中の優秀な者たち、優秀な少年をですね、バビロン捕囚として連れて行ったという歴史がありますね。その中で連れて行かれた一人の非常に優秀なユダヤ人少年がダニエルという名前でありました。彼はバビロン、つまり今回この博士たちがやってきた出身地に連れて行かれたんです。そのバビロンで何をやっていたのかっていうと、こう呼ばれてますね、ダニエル書の2章48節、そこで王は、ネブカデネザル王はダニエルを高い位につけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロン全州を治めさせ、王ユダヤから連れてきた捕虜がバビロン全州を治める長官になったんだと分かりますね。またバビロンのすべての知者たち出てきた、まあ、これがマージャイでしょう、これが博士たちでしょう。バビロンのすべての知者たちを司る長官だ、知者を束ねるそのトップに立ったのがダニエルだったということがわかります。まあ、だからこのダニエルのポジションの後の人が今回やってきた人たちだということがわかるでしょう。で、ダニエルはバビロンにおいて、後にそのバビロンはペルシャによって征服されてペルシャの国になるんだけれども、そこでこのダニエル書を書いていますから、このダニエル書はバビロン、ペルシャに残ったんでしょうね。そしてそれを学ぶことができた学者たちであったのでありましょう。でもそれにしてもあれから600年も500年も経ってるわけですからね、そろそろメシアが生まれる頃だなんていうことは全然雲をつかむような話じゃないですか。ところがダニエル書の中の9章の24から27節、ここは70週の予言と言われているんですが、この箇所にメシアの到来についての予言が少し出てきます。あなたの民とあなたの聖なる都エルサレムについては、あなたの民ってユダヤ人ですよ、70週が定められている、1週は7日間、これを年に合わせますと490年ということなんですが、それを細かく分割しまして25節、それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、こんな命令出るんですか。出ました。バビロンの後支配したペルシャの王様クロス、またはキュロスとも訳されますが、その王様がユダヤ人はもう自分の国に帰ってよろしい、そしてエルサレムを再建してよろしいっていう布告をする時があるんです。その時から数えて出てから油注がれたもの、さあ油注がれたものって英語で The Anointed って言うんですが、これがメシアの意味ですね。これがキリストの意味ですよ。キリストとは油注がれた方っていう方ですから、この油注がれたもの、君主が来るまでが7週、また62週の間ってこう続くんですけどね、ここは足して69週と計算したらいいわけですね。 で 69×7 は483ですから、クロス王がユダヤ人はエルサレムに帰ってよろしいっていう命令が出されてから483年経った時に、この油注がれたメシア、キリストが現れるらしいということはですね、この学者さんたち分かってたんですよ。だからそろそろだなっていう目星はつけてたんです。でもそろそろだけども、そんな遠くに離れたイスラエルにおいてその方が生まれたことをどうやって私たちは知ることができるのかっていうことなんですけれども、もう一つ見ときましょうね。26節、その62週の後、油注がれたものは断たれ。これ後でもう一回言いますから覚えておきたいと思いますが、どうやってこのイスラエルに油注がれた方、メシアが誕生したことを知ることができるのかっていうことに関しまして、実はこのバビロン、その地域にかつていた異教の預言者、バラムっていう異教の預言者がいた。で、彼にイスラエルを呪わせようとした王がいたんですけどもね、しかし神の力によってバラムが口を開くと、イスラエルの祝福ばっかり語ってしまったっていうことが民数記の24章に出てくるんです。で、そこにバラムの言葉が残ってます。こういう言葉です。私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。さあ、この予言のユニークな点は何かっていうと、メシアの到来と星の出現を合わせていることですね。関連づけていることであります。で、このこともあの博士たちは知っていたでしょう。で、彼らの専門の分野の一つは天文学ですから、イスラエル方面に向かってよく天体を観測していたんでしょう。そうしましたら、おお、なんだあれはみたいな、見たことがないような光だっていうのを発見したんです。遠くからでしたから、それは星に見えたんでしょうね。星に見えたその光とは何だったんでしょうか。それがもう一グループの羊飼いですよ。ルカの2章で羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていたら、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。イエス様の誕生の日に、あの夜に、主の栄光がベツレヘム近辺で立ち上ったわけですね。で、いつもそっち方面を見ていた東方の博士は、なんだあの光は、これだけ長い間天文学やってるけども見たことがない光だ。それは見たことがないでしょう。ただの光じゃない、これは主の栄光、専門用語でシャカイナグローリーっていうんですからね。それを見たわけですよ。で、これを、ああ、これがバラムが言った星のことか、というふうに考えて、ついに生まれたらしいぞ。行くか。しかし、大変な旅になるぞ。途中に盗賊が出るかもしれない。いや、野獣に噛み裂かれるかもしれない。そんなことがあってはならない。しかし、どうしても行きたい。まあ、いろんな準備をこと細かくしまして、ようやく遠路はるばるエルサレムまでやってきましたというのが、このマタイの2章の1節、2節であります。さあ、彼らは何をするために遠路はるばるやってきたのかっていうと、拝みに参りました。礼拝を捧げるために私たちは来たんです。その方はどちらにいらっしゃいますかって聞いた相手が悪かったね。ヘロデ王に聞いたんです。さあ、今日のテーマは不思議な礼拝者。本当に不思議な礼拝者です。どうしてユダヤ人の王として生まれた方を礼拝するためにユダヤ人でもない人間がこれだけの危険を冒して遠路はるばるやってきたのかって思いますけども、本当に最初のクリスマスには不思議な預言者が礼拝に来たんだな、不思議な礼拝者が礼拝に来たんだなって思いますけども、 まああれから2000年経ちましたが、今の時代もね、クリスマスには普段教会には決して来られない方々が礼拝者としてぞろぞろと集まってくる。ああ、昔も今もクリスマスって不思議な礼拝者が集まってくる時なんだな。まあそんな気がいたしますね。3節、それを聞いてヘロデ王は恐れ惑ったって書いてますね。なぜ恐れ惑ったのか。ヘロデ王ってのはこの時のイスラエルの王、ユダヤ人の王ということでいたんだけども、ユダヤ人の王が生まれましたっていうことは我が地位はどうなるという話ですね。で、この東方の博士がやってきたのはエルサレム、しかも宮殿です。で、彼らの考え方は至極論理的ですけれども、ユダヤ人の王が生まれたんだからエルサレムでしょう、ユダヤ人の王が生まれたんだから宮殿でしょうっていうことで、そこを目指してやってきたわけですが、そこにいたのはヘロデ王。この男はですね、純粋なユダヤ人じゃないんです。イドマヤ人とのハーフですね。ですから本当はユダヤ人の王になれる立場にない人間なんだけども、ローマに取り入って、私がしっかりローマに貢ぎ物を納めますから、私を王として任命してくださいっていうことをお願いした結果、本来王になれないものがなっている人間がヘロデ大王なんです。ですから彼はいつも本当は自分はこのポジションにいられない人間だっていう後ろめたさみたいなものがありますので、誰かがこのポジションを狙っているかと思ったらもう黙ってはいられない。非常に猜疑心の強い男ですよ。まあ奥さん何人かいましたけどね、その愛する妻を殺します。その妻を通して生まれた息子たちを殺します。親戚のおじさん殺します。とにかくこいつ俺の椅子狙ってんじゃないかと思ったら、どんどん殺していくような男。まあ、相当神経がやられてたと思いますけどもね。ですから恐れ惑ったのはある意味当然であると思います。しかも先ほど申し上げたように彼はもう相当老齢になってますね。もうエルサレムにいる最後の期間ですよ。もうすぐエリコに移る直前でしょう。ですからただでさえもう老齢になってきてますから、誰か俺の地位を狙ってるんじゃないかっていう思いが強まっているわけであります。エルサレム中の人も王と同様であった、ね、エルサレム中の人も王と同様に動揺したということですけれども、さあこの東方の博士が何人やってきたのかっていうことですが、よく3人と言われますが、まあおそらくこういう感じだと思います。3人でね、2000キロ旅してこれませんから、途中で絶対やられますね。だキャラバン隊組んで遠路はるばるやってきてる。それがエルサレムにやってきたもんだから、エルサレムの住民、なんだなんだどうしたどうしたって言ったら、なんで来たんだって、ユダヤ人の王が生まれたらしいぞみたいなね。そうなったからエルサレム中の人が大騒ぎしたって話ですよ。3人ぐらいがちょこっと宮殿に来たぐらいじゃエルサレム中の人は大騒ぎしません。そしてもう一つ彼らが動揺した理由は何かっていうと、ヘロデ王ってのは何をしでかすかわからないと思ってたからですね。今までだってあれだけのことをやってきたわけだから、そんなこと聞いたら彼が何しでかすかわからないぞと思って、彼らは恐れ惑ったわけであります。そこでヘロデ王は祭司長や学者たちをみんな集めて、キリストはどこで生まれることになってるのか、そういう予言がどっかにあるのかと問いただしたわけです。まあこれを聞いていること自体が彼が聖書知識のいろはもないということの証明であります。キリストはどこで生まれるかなんていうのはユダヤ人にとってはある意味いろはの意なんですよね。それは御箇所5章2節に書かれています。彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです、預言者によってこう書いてあるからです。この預言者とはミカという預言者です。東方の博士はこのミカの予言を知りませんでした。もし知ってればエルサレムじゃなくてまっすぐベツレヘムに行くことができたんです。でも救い主が生まれたっていうことは分かったけども、 イスラエルのどこに生まれたかまではわからないから、とりあえずエルサレムに行きましょうっていうことでやってきたわけですね。さあ、ここから受け取る教訓は何かっていうと、私たちが本気でイエス様に近づこうとするならば、なんとなくじゃなくて、聖書を学ばなければダメだってことです。彼らは聖書を知らなかったので、ベツレヘムで生まれるということを知らなかった。ミカ書5章2節にこの予言があります。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだからと言いました。こういうふうに何百年も前にミカは予言しているんですが、先週もお話しした通り、このままだったらこの予言成就しませんねという状況がありましたね。なぜかっていうと、ヨセフもマリアもナザレにいたからです。そのままだったらこの予言はどうするんだ、まあ一つぐらい外れてもいいかとは神様はおっしゃらない。神様の口から出た言葉は 100% 必ず成就する。そのために神様が取った方法は何かっていうと、皇帝アウグストを使って人口調査をさせるという命令を出させた。その命令のゆえに、ナザレに住んでいたヨセフと身重のマリアはベツレヘムまでやってきた。そしてそこに来た時にイエスが誕生したということで、この予言は成就したのであります。ヘロデは何をしたでしょうか。7節、密かに博士たちを呼ぶ。どうして密かに呼ぶの。ねえ、公に呼べばいいじゃない。密かに呼ぶってことはやましいことを考えてるからだね。で、何を聞いたのか。彼らから星の出現の時間を突き止めたっていうことは、なんで星の出現の時間を聞きたいのか。ところで、あなたたちが話してたその星っていつ頃見たのって聞いたわけですよ。で、その星が出た時が誕生した時なんだから、それが1年前だといえば、あ、今そのユダヤ人の王とやらは1歳になってる、2年前だといえば2歳になってるというふうに特定することができるために、いつ星を見たんだっていうふうに聞いたわけですね。で、ここで博士が何と答えたかは書いてません。書いてないけれども、この後読み進めていきますと、ヘロデ大王はベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を殺害するっていうことを行ってます。ですから、この時の博士の返答は2年前ですという返答だったことが予想されます。でも、もしかするとこれだけ猜疑心の強いヘロデ王ですから、もしかすると1年前ですと答えたとしても、じゃあ十分安全を見て2歳まで殺しとけば絶対間違いないなという意味で2歳以下を殺したという可能性もあると思います。まあ、少なくとも博士の返答ここに書いてませんのでね。ですから、僕はヘロデの性格なんか考えると 1,2 年前だったかなっていうふうに思います。で、ヘロデが BC 5年からエリコに移り住んだことを考えると、その直前だったら 1,2 年前っていうと BC 6年から7年、このあたりがイエス・キリストの誕生の年代であろうと思います。じゃあ、皇帝アウグストが人口調査をせよって命令出したのはいつかっていうと、BC 8年なんです。BC 8年に出してんだったら、やっぱりキリストの誕生は BC 8年であるべきじゃないかっていうふうに考えますよね。でも、当時のローマ帝国の地図を見ますと、ど真ん中にローマを置きますとね、このイスラエルって本当に辺境の地なんです。ローマ帝国の中の端っこの方なんです。だから、ローマで発布されたその命令がだんだん広がっていくのに 1,2 年かかったとしてもおかしくないなって思いますんで、まあ、おそらくキリストの誕生は BC の6年から7年のあたりではないかなっていうふうに思います。で、それを聞いてヘロデは、まあ、こんなふうに、プロジェクター綺麗ですね、皆さん。よかったね、クリスマスに間に合ってね、こんなにくっきり出るとは思わなかった。今までいかにいい加減だったかがよくわかりますけど。8節、そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。拝むわけないじゃないですか。私も行って 殺すからですよね。そのためにレポートを後でしっかり提出するようにというふうにヘロデは言っている。ですからヘロデはね、救い主が誕生したって分かったんです。まことか、じゃあ私も行って礼拝しようとは言わない。でさっきの学者さんたちもね、あ、ベツレヘムって言ってますよ、ミカさんが。え、生まれたんですか、じゃあ私たちも行かなきゃとは言わない。知ってるくせにね、行こうとしない。でもわずかな知識しかないのに2000キロ離れたところまでわざわざ礼拝に来る。どっちがいいんですかね、皆さんね。聖書のことはよく知ってるけども全然実行しようとはしないっていうのとね、なんとなく知っているけども実行しようとする、まあそういう違いをここに見る気がいたします。だってエルサレムからベツレヘムってたった10キロですから、もう半日もあれば行けるんですからね。その気持ちさえあれば行けるの、その気持ちすらない人たちなんだなってことがわかります。博士たちは明確な知識がないにもかかわらず2000キロの旅をしてきた、誠に不思議な礼拝者であったと思います。9節、彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまったと書かれています。さあ、東方で見た星とは何でした？あれは星のように見えた主の栄光だって申し上げたね。ということはこの星も主の栄光ですよ。星が先導したっていうことがマタイの2章に書かれてて、へえ、あなたたちそれ信じてんの？星が人を先導していくんですか？おめでたい人たちですね、クリスチャンって、っていうふうに思われるかもしれないけども、星のように見えたのであって、それは本物の星ではない、主の栄光ですよ。じゃあ主の栄光が人をこっちだよこっちだよって導くことってありますか？そういう事例ありましたか？ありましたよね。出エジプトした時に、あの荒野をどっち行ったらいいかわからないっていう時に、昼は雲の柱、夜になると雲が見えないから火の柱となって、こっちだこっちだって主ご自身がイスラエルの民を導いてくださったではありませんか。あれもまた社会なグローリー、主の栄光ですよ。ですから主はこの東方の博士たちが間違いなくイエス様のところにたどり着くことができるようになるために、ご自身の栄光を持って彼らを先導してくださったということがわかる。こんなに真剣に救い主を知りたい、誠の神を知りたいと思う者に対して神様はここまでしてくださる方だ。求めよさらば与えられんと。神を求める者は必ず神を見出すことができるという言葉の証明がここにあるような気がしますね。10節、そうです、主の栄光が彼らを導いていきました。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。嬉しかったでしょうね。なんで嬉しいんですか？神が自分のようなものと一緒にいてくださるということの印だからであります。そしてここまで私たちが旅をしてきたこの犠牲は何一つ無駄になってないっていうことが分かったからです。そして自分たちは神の御心の内を歩んでいるんだということを確信できたから喜んだんです。私たちの人生においてどういう時にこの上もなく喜ぶかって言ったらね、美味しいもの食べた時にも喜ぶし、素敵なホテルに宿泊できた時も喜ぶかもしれないけども、一番大きな喜びは、私は今神の御心の道を歩んでいるんだなっていうことをですね、実感しながら歩めている時が一番嬉しい時です。そうしたいと思う方を神様は必ず導いてくださいます。11節、そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。ちゃんと着きましたね、イエス様のところまで。さあ、ここで注目していただきたいのは、その洞窟に入ってとか家畜小屋に入ってとか書いてません。イエス様はまだ貝場桶の中に寝ていたとは書いてません。あれから1、2年経ってんですからね。あのまま洞窟に住んでたんじゃない。だってお父さんのヨセフさん大工さんですからね。 ということは、あの時人口調査のためにナザレからベツレヘムまでやってきて、生まれたらもう少ししたらイエス様を抱っこしてまたナザレに帰るのかなと思ったら、そうじゃなくてどうもベツレヘムに住み続けたらしい。もうここで住もうっていうことになったらしい。そして家も建てたか購入したか、そこに住んでたらしい。しかもここで幼子っていう言葉に訳されているギリシャ語もルカ2章に出てくる緑語とは全然違う言葉であります。ルカ2章に出てくるのは生まれたてのベイビーだ、ね、この幼子はベイビーじゃなくてリトルボーイですね。ということですから、皆さんが時々見かける貝羽桶に寝ているイエス様を中心にして羊飼いたちと東方の博士が一緒に集まっているというあのデザインは、素敵なクリスマスカードのデザインではあるけれども、実は現実的ではないと、 1,2 年の時差があったということを今日ご理解いただけたら幸いでございます。ひれ伏して拝みました。彼らは礼拝するためにやってきたんだね。この方に触るとなんかいいことがあるとかね、ご利益があるとか、そういうものを求めてきたというよりは礼拝するために来た。礼拝とは何か、受けることではない、捧げることなんですよ。皆さん今日礼拝に来られましたけども、たまにこういう表現する方がいます。私昨日礼拝受けに行った。これ危ないね。礼拝受けに行ったって、私が礼拝受けたら相当危ないね。でも何か礼拝に行くと恵みを受けるから、礼拝を受けに行ったっていう日本語を使ってしまいたくなる気持ちはわかります。でもね、礼拝を何したっていう動詞が一番ふさわしいかっていうと、礼拝を捧げたっていう動詞が一番ふさわしいんです。礼拝はね、何か受けるために行くんじゃないの、捧げるために行くんですよ。私たち普通受けるために行動するよね。だけど彼らは捧げるため、礼拝したばかりか宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。皆さんお聞きになったことがあると思いますが、黄金とは誰のため？王様のためです。乳香とは誰のため？神様のためです。神に香を炊く時に使うのは乳香です。もつ薬とは誰のため？もつ薬とは死者に塗るためです。腐敗臭を抑えるためのものです。イエス様が十字架上で死なれた時に、アリマタヤのヨセフが取り下ろしたけども、そこにニコデモがもつ薬持ってきたって話あるじゃないですか、ヨハネの19章に。ということは死者に塗るためのもの。彼らはどっからこの知識を得たんでしょうね。今私たちが礼拝している方は王であり神であり、しかも死ぬ方。私の罪を身代わりに背負って死んでくださる方だという理解を持っていた。その理解をどっから持ったのかなって僕は思うんですが、まあ考えられるのはさっき見たダニエル 9-26 の油注がれたものは断たれ、あ、この方は断たれるんだっていう予言を彼らは理解したからかもしれません。すいません、順番が逆になりましたが、ベイビーじゃなくてね、1,2 歳のイエス様だったかもしれません、だったと思います。ですからこんな感じかな、こんな絵見つけましてですね、貝羽桶のところに寝ている赤ちゃんのところに来た博士じゃなくて、 1,2 歳のイエス様のところに来たイエス博士ということです。まあこの時いただいた宝物、特に黄金は貴重だったと思いますが、この宝物のおかげでこの後ヘロデ大王が殺すためにやってきた時に、彼らはすぐ一目散にエジプトに逃げることができた。あの貧しい家族がエジプトまで行ってそこにしばらく滞在して帰ってくる旅費はどこにあったんだろうと思いますけれども、それを神様は東方の博士たちの宝物という方法で彼らに提供してくださった。神様のなさることは何一つ無駄がないなというふうに思います。このような捧げ物を彼らは捧げた。この方に会えば何かいいことがあるからではなく、この方は私たちが捧げるにふさわしいお方であるということを理解した。 まことに不思議な礼拝者たちであります。まとめたいと思いますね。不思議な礼拝者、どうして不思議？一つ目は、ユダヤ人ではないのにユダヤ人の王を礼拝している。で、このユダヤ人の王っていう言葉がマタイの福音書の中に終わりの方にまた出てきます。どこに出てくるかっていうと、十字架の場面ですね。マタイ27-37、ご一緒に読みましょう。はい。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。マタイの2章で、ユダヤ人の王として生まれになった方はどちらにいらっしゃいますかって東方の博士がやってきたところから始まって、この方が十字架で死ぬ時の罪状書きに、この男はユダヤ人の王であるというふうに書かれていた。しかしユダヤ人はこの方を拒絶したんです。生まれた時から死ぬ時までこの方を邪魔者扱いしたんです。しかしそんな者たちのために、このイエス・キリストは彼らの罪の身代わりとなって、あの十字架の上で死んでくださったのです。この方はユダヤ人の王だけではない、全人類の王であると信じたからこそ、彼らは遠路はるばるやってきた不思議な礼拝者。一つ目のポイントは、ユダヤ人じゃないのにユダヤ人の王を礼拝している。二つ目のポイントは、大変な犠牲を払うにふさわしい方であると知っていた。どうしてでしょう。私たちの救いのためにこの方は命を投げ出してくださる方であると彼らは理解していたんですね。そして三つ目は、イエスが王であり神であり私たちの身代わりとして死んでくださる方だと知っていたから、この三つの贈り物をしたということです。この方がユダヤ人の王であると知ってた、私たちの身代わりとして死ぬ方であると知ってただけでなくて、神だと知っていた。だから入香を捧げました。神が人となって来てくださったんだということを知ったからこそ、彼らは大変な犠牲を払ってここまでやってきたんですね。まさに今日ここに集まっている異邦人クリスチャンの大先輩、異邦人でありながらイエスというお方を礼拝した第一号、それが東方の博士たちであったということがわかります。そしてイエス様が生まれて間もない時点で、彼らがこうやってイエス様を礼拝しているということは、やがて将来この方はユダヤ人だけではなく世界中の人々に礼拝されるようになりますよということの印であった。そしてその通りの人類の歴史が2000年間かけてなされてきたということですね。エルサレムから始まったこの福音は、ヨーロッパに渡り、北アメリカに渡り、そして今アジアに渡り、もう世界を一周している。どこに行ってもイエス・キリストのことを知らない人はいないほどまでに、今世界中がクリスマス礼拝に集まっているということであります。この東方の博士、最後の節です。12節、ご一緒に読みましょう。はい。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていったという言葉でこの箇所は締めくくられています。神からの戒めがあったんですね。またエルサレムに戻るな、危ないからということです。イエス様を礼拝する者の歩みを神様は責任を持って導いてくださるんだということの証です。そして彼らは別の道から帰っていきました。ヘロデの宮殿を通らず、別のルートを通って帰っていった。イエス様を礼拝した後、私たちはまた元と同じ道に戻ることはないのであります。この方を通して真理を知った、命を知った、神の愛を知った時に、私たちはもう二度とあの虚しい生活に戻ることはないのであります。イエス・キリストを礼拝した者たちはそこから新たな道を歩んでいくようになるわけですね。今年のクリスマスにもおいても、一人でも多くの方に このイエス様に出会っていただきたい。そして虚しい道から立ち返って喜びに満ち溢れた歩みをしていただきたいと思っています。あさってのキャンドルライトサービスにもたくさんの不思議な礼拝者が来られることと思います。その方々がただいい雰囲気の教会ね、美しい歌声ねということだけではなく、間違いなくイエス・キリストに出会ってくださるようになるために、私たちも彼らを導く星として用いていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、イエス・キリストが誕生した時に真っ先に礼拝に行ったのはユダヤ人の羊飼いたちでありましたけれども、その時に現れた主の栄光を遥か彼方で観察していたこの学者たちが、それを見て大きな決断をし、大変な犠牲を払って1、2年かけて遠路はるばるエルサレムまでやってきた。そして神様ご自身の栄光が彼らをベツレヘムに導いてくださり、そしてイエス様に出会い、イエス様に礼拝を捧げた、その場面を見ることができました。読めば読むほど不思議な礼拝者であります。一体どうして彼らがこれほどの犠牲を払ったのか、一体どうして彼らがこれほどの知識を得ることができたのか、わからないことがたくさんありましたけども、少しずつ今見えてきました。この方は神が人となられた方、この方は私の罪の身代わりとして死んでくださる方、この方は私がお祓いするこの犠牲を受けるにふさわしい方であると理解したからこそ、彼らはそこまでしたんだと分かりました。天のお父様、今私たちも知ってます。このイエス・キリストこそ私たちが全身全霊をもって礼拝を捧げるにふさわしいお方です。どうかそのような歩みを私たちにさせてくださるように、そしてこのクリスマスの時、特に日本人が一番心を開く時、この時に一人でも多くの方々がイエス・キリストの場所にまで到着することができるように、私たちも案内役の一人として用いていただくことができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。